聖書、コリント、第2コリント12章1節から10節、第2コリント12章1節から10節、新約聖書の、後ろの方ですね。私は新約聖書の、360ページになります。第2コリント12章1節から10節。じゃあそれでは私の方からお読みいたします。第2コリント12章1節から、無益なことですが、心のもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。探しました？もしわからない方はちょっと助けてあげてください。後ろ、K さん。ちょっと助けてあげてください。そう。聖書に慣れていない方はね、探すのは大変苦痛なんですよ。あら、探してあげてください。いいですか？ OK。12章1節からです。もう一回ね、お読みいたします。無益なことですが、心のもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし、私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし、誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないからです。また、この啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は、高ぶることのないように、肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打ち砕くためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。このパウロの素晴らしいその信仰、告白のところです。皆さんご存知の通り、このパウロ、このコリントの手紙を書いたこのパウロは、開拓したコリント教会の生徒、信徒たちによって苦しめられました。その原因は、その仲を悪くさせる者たちがいたんです。それを聖書では偽使徒たちだと言うんですね。その前の11章を開いてみてください。11章、13節、14節を見てくださると、そこにはね、こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし、驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。この彼らの変装というのは、驚く必要がないんだ。どうしたかというと、御使いのように現れるんですけれども、その背後にはサタンの 働きがあるということです。彼らは教会を立て上げて、また人を助けてあげますよとして出てきます。だけど、結局彼らは環境を悪くさせました。教会の分裂を起こすことをやったんです。その偽人たちです。で、私が考えるには、この偽人たちだと言われているこの人たちは、おそらく皆さん、アポロという人分かりますよね、アポロ。アポロのような人たちだったのではないかなと思うんですね。で、アポロという人はどういう人だったかというと、この使徒18章24節にはこのように書いてあるんですね。アレキサンドリアの生まれで、雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。このユダヤ人で、旧約聖書には学者だったら通じていますよね。そして、イエス様と出会うと、パウロのように、新約聖書も通じるようになるんです。旧約がそのまま新約につながれますから。だから、このアポロのようなユダヤ人で聖書のことを、バックグラウンドをよく知っている人たち。だけど、アポロはですね、彼はエペソでアクラとプリスキラというこの夫婦に出会います。そしてそこで、弟子訓練を受けるんです。聖書を教えていただくんです。それで、このアポロは、教会を立て上げるために、有益に用いられている、そういう存在でした。しかし、この偽人たちだと言われているこの人たちは、イエス様も知っています。だから心も燃えています。だけど、この正しい信仰の継承、聖書を教えていただくチャンスがなかったんじゃないかと思いますね。だから彼らは知っていたし、心も燃えていたから、教会の問題を起こす、そういう存在になってしまいました。知らない人が問題を起こしたら、そんなに悩みにはなりません。また、この心が燃えていない、熱意がない人だったら、それもほっとけばそのうちに消えます。しかし、この偽人たちだと言われている人たちは、そういうレベルの人たちだったのではないんですね。10章、第2コリント10章5節には、このように書いてあるんです。彼らは、この詩編、言葉がうまかったんです。哲学、そして旧約聖書を背景にして、言葉もうまかったんです。さまざまな詩編ができる人たちだったんです。いわゆる理性の塊のような人たちだったんです。彼らは、霊的な津波を起こすことができるほど、その破壊力、影響力を持っていたんです。その人たちからこの影響を受けたこのコリントの信徒たちは、自分の霊的な親であるパウロを攻撃するんです。だからパウロはね、つらいんですよね。非常につらいんです。自分が生み出したこの霊的な子供たちから、まあ攻撃されて失望されます。また裏切られます。騙されます。耐えられない試練だと思うんです。皆さん、人間関係がつまずいたら大変ですよね。で、パウロがこういう状況でした。私たちの人生は、さまざまなその試練があるんです。このパウロだけではありません。人は生きるゆえに、常にさまざまなことでチャレンジを受けるようになります。家庭の問題があります。また健康問題、あるいは経済的な問題、精神的な問題、また将来どうなるか。さまざまな問題、特に人間関係、つらいですよね。こういうことで私たちはチャレンジを受けるようになるし、また苦しみを受けるようになります。パウロの場合は、今、この苦しみの絶頂に置かれていました。絶頂に置かれていたんです。そういう状況からパウロは乗り越えることができたんですね。彼は乗り越えて、最終的には彼は勝利を宣言したんです。 これから私は御国にいて神様から冠を受けることが自分のやることです。その勝利を宣言したんです。そのようにパウロが自分の人生の中で苦しみはたくさんあったんだけれども乗り越えて、そして勝利できるようななったそのベースは何か、その土台が何か、その秘密を今日教えていただきたいんです。パウロはまずですね、喜びと感謝がありました。喜びと感謝があったんです。喜びと感謝が彼の苦しみを乗り越える力となったんです。彼はテサロニケ信徒たちに言うんですね。いつも喜びなさいって。喜べない時も喜びなさいって。またすべてのことについても感謝しなさい。感謝のところかね、ぐずぐず文句言いたいんだけれども、にもかかわらず感謝しなさいっていうわけです。また、先週メッセージをしましたけれども、この第2コリント8章2節を見ますと、このテサロニケの人たちは、苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らには満ち溢れる喜びがあったと書いてあるんです。苦しみがあったんだけれども、その苦しみを超える喜びが彼らにはあったんです。ですから、これを見る限り、間違いなくパウロ自身はこの苦しみの中にあったとしても、それを超える喜びがあったし、それを超える感謝があった人なんです。そのね、コントロールができる、そういう人だったんです。じゃあ、2つ目は、パウロはそのような苦境の中でどう乗り越えることができたか。それは今日の聖書のところです。つまりパウロは天国への確信がありました。またその天国をパウロは直接経験したんです。経験したんです。今日の聖書を見ますと、パウロは私は主が見せてくださった主の幻と啓示のことを話しましょうと言いますよね。その内容は何かというと、自分が直接天国パラダイスに行ってきたというそういう話です。これもですね、14年前にこの体験をしたんです。彼は今まで話をしなかったんですね。私はもうね、今日体験したらもう人集めて今日からこのことを本当に皆さんにね、分かち合いたいんです。だけど、なぜ彼は黙っていたかというと、人に言ってもわからないし、口に出しても、口に出すことができない。そういうことだったし、そういう光景だったから。だから彼はずっとこれを言わないで、ひそかに自分だけ、心に留めておきました。話してもわからない。そういう内容だったんです。天の秘密というのは通じる人にしか通じないんです。通じる人にしか通じない。皆さん、心も自分の心も通じる人しか通じないんですよね。天の秘密はそれ以上なんです。二次元の世界、また三次元の世界に住んでいる私たちは、この四次元の世界のことを話してもらっても理解できないことです。例えば、私たちの群れでもそういうのを経験された方いますよね。この霊の世界、霊的な世界。例えば、皆さんよくご存知の山田香菜さんの場合は、ジュリちゃん産むときね、自分が体から魂が離れるのを経験しましたよね。そして、そこで見るわけなんです。いい証なんです。人間は肉体だけの存在ではないんだっていうね、いい証をしてくださったんです。また私の義理の母も心臓手術を受けるとき、もう体が完全に死にましたよね。心臓も止まってたときあるんですよね。で、彼女は後で証してくれたのは何かというと、いつも2人の子供がいてくれたよっていうことと、もう一つは何かというと、みんな見たら肉であったって、肉。 お医者さん、あるいはスタッフたちが肉であった、肉に見えた。これはね、霊の世界に入る最初の段階ですよ。これを認めないということにはいかないんだっていう。私たちはこの見える世界、肉の世界だけで全てではないんだっていうことです。永遠に生きていかなければいけない霊の世界があるんだっていうことです。この見える世界は一時的です。一時的です。しかしこの見えない霊の世界は永遠に続くものです。この見える世界で生きるっていうのは、ただの永遠の世界で生きるためのリハーサル。リハーサル。皆さん、霊の世界を信じますか？認めますか？天国を信じますか？地獄を信じますか？信じる、信じないのはまあいいの、勝手で。だけど、これは事実です。これは事実です。パウロは、この天国の世界に対して確信があったんです。確信が。だから、地上のどんなに苦しいことがあっても、それに負けることを彼はしなかったんです。地上の苦しみ、本当に耐えられることがあっても、それに縛られることがなかったんです。天国に対しての確信がある人、また、これを経験する人は、どんな試練があっても、例えばパウロのように、この試練家たちのいじめがあったとしても、人に裏切られても、失望されても、騙されても、乗り越える力はそこからできるんだって、そこから出てくるんだって。パウロは言いますよね。死を八方苦しまれても窮することはありません。途方に暮れても自分は行き詰まることはありません。すっごい確信のある力強い言葉なんです。私もこれには間違いない確信があるんですよ。間違いない。天国、神様、霊の世界、神様からの召し。これなしにはね、牧師やっていけないんですよね。皆さん、ぜひね、人生つらいでしょう。ね、いちいち縛られて生きる人生ではなくて、どんなことがあっても縛られない人生のために、この天国に対する、神様に対する確信が必要なんです。この見える世界の行き詰まりは、つまずきです。失望です。理性と感情と意志にしか頼ることはできない。そういう世界です。しかし見えない世界、天国の味を分かれば、神様と出会えば、この地上の問題はどんな辛いことであっても命を懸けるほどそんなに大切な問題ではないんだって。面白いことはですね、私たちは過ぎてみると大事なことじゃないの。なのにそこに命を懸けることが多いんです。ですよね。皆さんそういう経験ありません？これからもそうしますよ。損することをよくするんです。天につながれている人は地上の問題で縛られません。かえってパウロはどうしたかというと、自分の弱さのゆえに神の力が現れる秘密を知っていました。だから彼は自分の弱さを積極的に誇ることができたんです。だからパウロがこの苦しい試練の中でも乗り越えることができた3つ目のことは何かというと、弱さのうちに完全に現れる神様の力。これを彼は分かったんです。 弱さのうちに完全に現れる神の力。パウロはつらいですよね。人からの攻撃があります。一番信頼されるべきの人たちから悪口言われます。いじめられます。自分の存在さえも否定されます。攻撃する人たちは、パウロの弱さを見つけて、しつこくそれを攻撃するんです。皆さん耐えられないですよね、そういう時は。しかし、霊の世界を知っているパウロには、それがそれほど大きな問題ではなかったんです。彼らの攻撃がどんなに激しくても、パウロの心をくじけることはできなかったんです。パウロは言うんですね。です。私は弱いものです。認めます。しかし私は自分のその弱さを誇ります。皆さん、弱さがあるのが問題ではないんです。その弱さを認めないのが問題です。その弱さが見えないのが問題です。みんな弱さを持ってるんです。天国を分かる人は自分の弱さが見えるんです。また素直に認めることもできるんです。醜い自分は続けて出てくるんです。素直に認めることもできるんです。これを積極的に認めるとき、それを何て言うかというと、それを私たちは悔い改めって言うんです。ただね、認めて悔い改めればいいの。間違ったって。そしたら、清められる。不思議なほど。清められる。それを認めようとしなければ苦しめられる。認めると清められる。楽になる。その後はどうなるかというと、神の力が自分の弱さを通して現れるんだって。これが秘密ですよ。パウロはこれを知っていたんです。だからこの秘訣を分かっていたパウロには、自分の弱さが恥ではなかったんです。かえって誇りでした。自分の恥ずかしい過去が恥ではなかったんです。それが誇りでした。自分の過去に認めることによって縛られることがなかったんです。本当の自由を得ることができたんです。だからパウロは言います。自分の恥ずかしい過去がたくさんあるんです。だけど彼は積極的に誇らしく宣言するんです。そうです。私は罪人の頭でした。私は取るに足りない小さなものです。人たちの中でも一番最後の成功です。小さなものです。彼は積極的にそれを認め続けるんです。弱さのうちに完全に現れる神の力を知ることがパウロの支えでした。見えない世界、天国の核心、また信仰の秘密がパウロを支えました。見える世界だけに私たちは限定しないで、見えることに命を懸けないで。そうさせるのは何かというとサタンですよ。大切ではないことに私たちに命を懸けさせるんです。それはいけない。例えばパウロがそうしたとすれば、彼の人生は惨めでしたよ。彼の人生はね、ずったずたです。人生負けです。だけど彼はそうしなかったんです。皆さん、信仰は見えることだけで判断することではありません。また、私たちの理性、感情、意志が、ね、何によって支配されるかというと、聖霊によって支配されるように努めるべきです。サタンはですね、 国に非常に頭がいいんです。私たちにはね、私たちは勝てないんです。非常に合理的であるし、非常に理性的です。私たちのね、この理性に訴えるんですよ。私たちの感情に訴えるんです。私たちの意思に訴えるんです。引っかかったらダメなんです。サタンはですね、序論、本論、結論、はっきりしてるんですよ。数字が通ってるんです。通じてます？通じるところだけ聞いてください。サタンはそのように引っかかるんです。頭の人にはね、合理的で理性的でアプローチするんです。もういつも心感情的に、やる人には感情的にアプローチするんです。意地っ張りで意志の強い人には、この意志を持ってアプローチするんです。どれにも私たちは引っかかっちゃダメなんです。すべて聖霊によって私たちは支配されなければいけないんです。どんな苦しみの中にあっても縛られないで、勝利したパウロの信仰はこの見える世界を超えていました。理性の世界を超えていました。合理的な世界を超えました。感情の世界を超えたんです。意志の世界を超えたんです。御霊様に支配されるものでした。皆さん、天国の味を分かってほしいんです。皆さん、天国に行ってくる必要はないんです。ここで味わえるんです。日々。味わって、皆さん、味わったところまで皆さんの信仰はね、滑り止めになるんですよ。人生の支えになり、永遠への希望をもたらす。私たちのこの支えになる信仰は、イエス・キリストから始まるわけなんです。不思議ですよね。なんでまたキリストに持っていくんだ。信仰はね、理屈じゃないんです。信じて、従ってみなさい。難しいでしょ。それもなかなか難しいでしょ。やって体験してください。天国を毎日日々経験しながら味わいながら生活してほしいんです。世のあれこれ小さい問題に毎日縛られて自分の心と思いを奪われて損する人生ではなくて、天国を味わいながら毎日楽しく勝利の人生を歩んでほしい。お祈りします。神様、感謝します。パウロの信仰が自分の信仰になるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。